皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月1日藤原直江の日本と世界に一言。今日の話題はアフターコロナのビジョンはあるかというお話です。今度はオミクロン型とか言ってですね、なんか新しい変異種が出てきたということで、なんかテレビの解説見ても、免疫っていうのは、免疫で抗体ですか、抗体っていうのはそのワクチンが作るものだという話しかしなくてですね、自然免疫の話はあれしないですね。なんかね、本当にその、いろんな意味での陰謀が、まあ、渦巻いてるって感じしますよね。なんか非常に不自然ですよね。まあでもやっぱりなんかこう、ダニエルじゃね、黙示録ですかに載ってるような話だし、なんかまあそういうもんだなと思うんですね。まあ終わっていく時ってのはなんかそんな感じで、で11月、私の知り合いの方がダニエル書を解説してございましてね、それはキリスト教のプロテスタント詳しい方ですけど、11月8日から来年、11月24日から来年の1月8日までがですね、そのダニエル書の下から3行目4行目に書いてあるその日に相当するんだってわけですね。ちなみに昭和19年の11月24日というのは東京大空襲が始まった日なんですね。それに一般市民もですね、まあ政府が戦争を勝つと言ってたからそうかなと思ってたんだけども、まあ自分の家が大量に、自分の家が焼かれて街が焼かれると、いやこれは負けるかなと思いますよね。でその後は今度は地震がですね、演習などを受けて大地震がありまして、そして12月はフィリピンで、陸軍海軍の最後の大決戦をアメリカとやって、まあそれで負けたという、もう全滅だという話が天皇の耳に届くのがまさに1月上旬 で、しかし陸軍はですね、満州を拠点にですね、本土決戦やろうということでまだ戦う気でいたんですね。それでその1月8日の日が、まあ、恒例の陸軍はじめ官兵式で、この時はその短縮型で皇居前で馬に乗ってやるんですけどもね、まあ破滅への壮行会ですね。1月8日は破滅への壮行会で、いやだからまあ当時と今ってどういうふうになってるかっていうと、昭和19年20年に崩れ損なったものが最後まで今回は崩れていくって、そういう展開ですよね。昭和天皇はまあ退位しなかった、まあできなかったですけども、平成の天皇は退位しましたよね。最後まで行きましたよね。それからあの時、まあ米軍の都合で、残った岸信介たち、今回は完全整理に今もう来てますよね。でだから怖いのは、あの時その半分崩れかけたですね、火山島ですよ、カナリー諸島のね、崩れかけて止まっているカナリー諸島の山がですね、全部崩れたらですね、それは大津波ですからね。だから今回はまあそういう意味で言うと、昭和19年20年の最後の続きだというふうにもしなればですよ、あれはすごいですよ。それから皆さんの中見た方もあるかもしれませんけども、出口直っていうですね、大元を始めた人がいましてですね、その人がお筆先書いてんですよ、明治から大正にかけて。でその中でその一番初め、明治25年のですね、一番初めのお筆先なんですね。まあそれは実際にはその出口鬼三郎が漢字を当てて整理したもんですけども、一番最後のところはですね、その25年の正月の一番初めのお筆の一番最後のところですけども、神と学の力比べって書いたんですね。神と学の力比べは、それ神の勝ちだ、学の要は済みだって書いたわけですね。ちょうど今年トランプが支持した UFO の秘密を国防総省が公開しましたね。そうするとそれっていうのは何ですよね、現代の科学では解明できない物理現象がこの世にはたくさんいくつも存在するってことを言ってるわけで、まさに学では説明つかないってことを言ったわけですよね。なんかそれってね、一番最初のお筆下げの一番最後となんですね。さっき言ったダニエル書だって、その ね、最後の千何日それ見とけって書いたんですけども、一番最後の数行ですよね、なんか一番最後の行の話を一番最後のところの話してんですよね、予言書がですね。おお、もうこれ後がない、いよいよこれ最後かなって感じで、いやなんかこれはですねかなり緊迫してんじゃないかなと思うんですね、本当のところはね。で、まあ、報道がないからね、みんななんかのんきに生きてても、まあ、でもなんかこの異様な雰囲気は皆さん察知してますよね。こう偽物がそこら中出てきちゃってですね、でわけのわからない、まあ、ことをする政府もなんか結構あってね、なんだろうなと、いやなんかこれは裏方が多分相当なことになってんだろうなと思うんですが、まあ、大切なことはですね、終わるものは終わるんだけどその先が大事だってことですね。地球が終わるわけでもないし、人類が終わるわけでもないし、まあ世の中前に進むわけでありますよ。で今一番大事なことはですね、このアフターコロナのビジョンなんですね。コロナ明けちゃんとビジョンがないと前に進めなくなりますね。例えばですね、まあ、コロナで売り上げが減ったと、まあ、一番簡単なところから言えばコロナで売り上げが減ったと、このままじゃ会社潰れると、じゃあ売り上げを増やす方法はどうやるんですか、でこういうふうにやりますと、でこの先こうなりますというビジョンがまあ大体できてればね、それに向けて動けばいいわけですよ。あるいはそのそもそもこの時期だからこそこういう新しい仕事を始める、こういうまあ組織を作ってこんな行動をしようというビジョンがあればやることができるじゃないですか。今までのものが終わっても次何かやるっていうビジョンができますよね。ですからやっぱりこう卑近な例で言いましてもですね、自分のいる組織とか、あるいはこれから自分が作りたい組織とか、自分自身とか家族とかにとってもビジョンがないと、なんか日々ですねこううつろに暮らすしかなくなっちゃって、恐怖でねあんまり動けない、不安があって動けない中、うつろに時間だけ過ぎていくという実にもったいないことになっちゃうわけでありますから、まあそれが必要ですね。今どうです、その本気のビジョンなんかみんな持ってますかね。例えばバイデンとかね、あれ社会主義者でしょ。社会主義者のビジョンっていうのはみんな奴隷にすることですからね。だから恐慌が起きて会社がどんどん潰れて、貯金もなくなってみんな暴動になっちゃって、それを軍事力で制圧して、反抗するやつや皆殺しにして、ワクチン打たないやつを皆殺しにして言った通りさせる。これでね、一番上がですね、昔のあのカンボジアのポルポトみたいにね、のんきにですね、ああいい世の中だって言って、タバコを吸ってるみたいな、そんなのがビジョンですね。あれ社会主義者の場合はですね、今の体制を壊すことがビジョンだから、それやっぱり止めるとすればですね、なんかそこに行かないようないろんな仕掛けもいるし、それからやっぱりそのまあ新しい繁栄ですわな、新しい繁栄のビジョンがないといかん。そうするとまあバイデン側は何もないわね。バイデン側にいるその富裕層ですね、まあ、自分のことしか考えてないんじゃないですか、だから民主党は何もないと、やっぱトランプ側しかないですよね。米国第一で全部やり直そうという、まあどうやって実現するのかいろんな方法論があって、まあどの程度実現するかも、まあそれはよく分からない部分もありますが、まあとにかくビジョンがあるんじゃないですか。日本はどうですかね。日本政府、岸田内閣もですね、まあ言ってみれば役人の言ってることをね、まあ、まとめただけですよね。こう役人に言ってる、やりたいって言ってることを挙げてきたことをなんか並べてるだけで、お世話をすると、村の昔の村長だよな、村のビジョンがあるわけじゃないと、でも村に生活があるから生活を、まあ、前に進めるためにね、お世話をすると、まあ、村がどうなるか皆さん次第だとお世話いたしましょうという、なんかこうオフィスマネージャーって感じだね。この社長会長でどんどんリーダーシップを発揮して何かやるというんじゃなくて、この本社ビルのあるビルのこのまあ管理人みたいな感じだね。ビルをなんかしっかり管理しようみたいな主張なんじゃないな、あの主張ね。まあそういう時代ですよね。だからビジョンはなんかないと思いますかね。いろいろ言ってってね、最初のうちはね、所得倍増とか言っててなんかすんのかと思ったんだけど、もう引っ込めちゃったでしょね。え、だから特にないんじゃないですか。で野党は野党でですね、あれがいかんこれはいかんって言うんで、まあそれいかんっていうのも大事なんですね。批判はですね、批判することを批判する人いるけど、そんなことないですよ。批判すること大事なことなんですよ。これはねしっかり言わなきゃいかんね。でその後どうするかってことについては意見がまとまってないんじゃないですか。各自それぞれなんか意見言ってるように思うんですけども、まとまってないんだね。 政党として、政党としてまとまってないと一つの政策になってこないじゃないですか、ね、でもこれまとめるっていうのはですね、これアメリカの民主党みたいな世界になっちゃっていろんな関係者がいますから、個人ではあってもなかなかですね全体でまとめるの大変で、やっぱ相当な、まあ、人格者が植え立たないと野党はまとまらないと思いますけどね。まあ、批判して与党が崩れたとこ選挙に勝つことまではできんじゃないですか。例えば得票で見たって別に今自民党が特別得票率が高いわけじゃないですもんね。なんかの弾みにですねあれ野党が逆転することありえますよね。でその後だから、まあ、どうなるかのビジョンがまだなんか一つ見えてない。で私どもはですね日本再生プログラムはもうコロナなんてなる前からね、これは新自由主義の次のことをずっと言っててね、最初は観光があって、それから農業があって、今健康ですよね。今世界そっちに向かって動いてると思いますよ。だから観光というのは実はその観光客を呼ぶっていうことではなくてね、いわゆる外国人を呼ぶなんて話は最初から誰もしてなくてですね、そうじゃなくてそれは結果的にそうなっただけの話で、地域おこしってことでしょ。その地域の衣食住を満喫して暮らす人が出す光こそ観光だということでやってるわけでありますから、だから地域おこしなんでね、だから地産地消とかですね、まあ、そういうことを中心に地域おこしやって地場産業も振興させて、その地域で皆さんが衣食住を満喫できるというところまで持っていくのは観光ですよね。でそのじゃあ観光でその地域で生きていくっていう時に何を目標に生きていくのかっていうと、今一番は健康なんですよね。健康は三本柱があって、一つがあのストレスのない職場、今とにかく病気のほとんどは皆さん職場でもらってくるわけですよ。あるいは仕事がなくなっちゃって病気になっちゃうとかね、要するに職場に関係するところがですね病気の根本原因の非常に大きな柱でしょ。食生活の乱れも仕事がですね乱れてることによって仕事の不安とか仕事のストレスが巻き起こすものは非常に多いですよね。企業はすごく責任大きいんですよ、企業や組織はね。でもこれがだからやっぱり経済の今の経済の本当限界みたいなところで、今の経済本当変えていかないとですね職場のストレスって消えないですよね。これをやるのはだから社会全体のですねやっぱり改善の一番の鍵は企業を良くすることですね。経済体制を良くすることですね。二つ目が病気にならない生活。これは今回のコロナでもよく分かったわけですね。病気にならないために、まあ、ワクチン打つ人もいるし打たない人もいるし、まあそれぞれですよね、それぞれありますが結果はそれぞれ出てくるわけで、まあ、その結果を見ながら皆さんですねどういう方法が健康にいいかってことをご自身でやっぱり考えるようになるわけですね。で、そうするとやっぱりこの病気にならない生活だから保険ですね、予防とか保険がすごく重要視されてくるし、日常生活ですね、日常生活のストレスをためないこと、まあこれ一番じゃないですかね。それから3つ目が安心できる社会インフラで、怪しげな銀行が突然ですねシステム止めて送金止まるなんてのはこれ安心できる社会インフラの反対ですよね。だから天変地異だけじゃないんですよね。だからそういうなんか社会システムを誰がどのように運営すればいいか考えていかないといけないし、でこのあたり具体的にどうするか一つビジョンになってきますよね。まあ、私どもそう考えてるわけで、ですからそうなってくると本当にその大きなビジョンに基づいて自分のビジョンがある。さらにもっともっと大きく考えるとですね、さっき言った UFO の話ですよね。要するに現代の物理学の限界が露呈したわけでありますから、現代科学の限界が露呈したんですから、次のアフターコロナの世界っていうのは現代科学を超えた世界があるんですね。現代科学を超えた世界っていうのは科学の枠組み外れますから、言ってみればそのありえないことが起きる世界で、しかもそれは再現性があったりなかったりするわけですね。非常に不安定っちゃ不安定な世界ですよね。この不安定な世界、言ってみれば自転車みたいなものを上手に乗りこなす技っていうのがあって、初めて科学を超える世界とは安定的に付き合えるんですね。この科学を超える世界を一つ間違うとですね、変な術になってしまって、それなんかとんでもないことになるんですよね。まあ、そういう人を私はたくさん見てきましたからね。だから明るく朗らかにですね、そして、まあ、まともな精神の人たちにはうまくいくように、もうここはですねかなり量子的な性質というか量子的な性質以上のものがありますから、意思想念が反映するんです。結果にね、見たら結果が変わるというのは量子の世界でしょう。それ以上ですよ、思いがあると結果が変わるわけですね。もっとだから細かい波長のもんですよね。見るという工学的なもの以上にもっと細かな波長なんでしょう。要するに思うだけで結果が変わっちゃうって世界だから、 それはなんか大変ですよね。そういう世界が今我々言ってる科学を超えた世界ってやつだから、それと付き合おうと思ったら、要するに安定した明るく温かい精神がいるんですよ。安定した温かい明るく温かい精神がないと、現代科学を超える世界と安定的に付き合うことできませんよね。だから人格者でないと、これやる方も受ける方もできないってことになりますね。そうするとやっぱり精神文明を向上させていくと、世の中の精神文明が向上して初めてこの世界は安定的にみんなに広がるってことだから、それはやっぱりね、あの精神文明の向上に向けた国づくりをしていかなきゃいけないし、各人もそれをやっていくと。でそういう精神文明向上していくと、現代科学を超えるものがどんどん利用可能になりますから、さっき言った観光だとか健康は飛躍的に向上するわけですね。飛躍的な向上がそれは見込まれます。だからやっぱ精神性能が低いと、そのね、あの天動説だとか、あるいはね、せいぜい引力の法則、引力重力の法則ぐらいしか使えなくなっちゃってですね。でもうちょっとですね、なんか元気があると、まあ量子物理学の世界までできて、で精神性が高くなってくると、今度はそれを超える、まあ、大宇宙の物理学っていうんですか、そういうまで使ものまで使えるようになると。だから精神性の違いによって使える道具が、生活仕事で使える道具が全然違うという、そういう世界になってくるわけですよ。そうするとその中でのこのビジョンということだったら、まずいかにしたら精神性が高まるのかが最大の課題 でそうなった後のこの生活っていうやつは、実はこれはですね、何も静かに暮らしてるばかりでもないですね。非常に工事の、まあ、いろんな力を使えるようになったらですね、八面六臂の活躍をするってこともできるし、逆にまあ祈りに徹するってこともできるでしょうし、ものすごくこう範囲が広がるわけですよ。その場合のビジョンっていうやつは当然自分だけで決められなくて、なぜかっていうと、そもそもなんかそういうね、現代科学を超えることをやること自身がね、やっぱり天の意志と結合することになりますから、完結しないわけですよ。その小宇宙の中で完結しないんですよ、全てが。だから大宇宙と間で意志想念とそれからエネルギーの交流やっちゃってるから、ビジョンは自分で決められないんですよ。だから究極のアフターコランのビジョンは、自分一人で自分の都合で自分のビジョンを決められないということ、だからやっぱり天と相談しながら決めると、天にお任せする部分と自分でしっかりやる部分がこう両方あるという世界になってきますから、まあそこまでこういくとですね、まあビジョンはまあ走りながら考えると走りながら考えるという結論になっていくんじゃないかなと思うんですね。ですから今回はですね、本当にそういうなんか先の先までいろんな現実に起きた話をこう紐解いていって、こう見えるところまで行った世界とそうでない世界の間には、まあものすごく差ができるということですね。でももっと広く考えるとですね、やっぱりこれは文明の新しい進展っていうことだと思いますね。やっぱなんだかんだ言いながらですね、成功する人が増えてくればそれを真似する人が増えていくんですよ。最初はね、縦分けって話になりますけども、片っぽが成功し片っぽが失敗すらすら残った人はみんなが成功した方に行くわけでね、最初は縦分けなんですが、まあそれはね、成功したも広がっていくわけですよ。まあその前のね、時間がね、まあその今回はかなり短そうなんですね。なんかあっという間に行きそうですから、そうなるとやっぱりいろいろ勉強してみると価値ありますよね。だからこう今の世の中見ていて、なんか違うなとか、これはおかしいな、変だな、新しいことが起きてるなと思ったら、やっぱり積極的に勉強してみたらいいと思いますよね。でもうすでに平成の30年間のある意味でそれがものすごく進展していたんですよね。はい、平成の30年間というのはそういう変化がすごく進展していましたんでね、まあ今後もそういう変化は多分もっと激しくなると思うんで、だからまあ中長期的にはあまり心配しないんですけども、やっぱりなんかこう右往左往してる人がやっぱ当然まだ多いですから、右往左往する中で、やっぱりこう縁がないとね、なかなか未来進めませんので、できる限り私はこういろんな縁を広げた方がいいと思いますよ。縁の中には悪縁もたくさんあるわけでありますけどもね、え、まあしょうがないですね。悪縁なら悪縁掴んじゃったんだけど、またそれ話せばいいわけでね。でもそう考えてくると、本当に何も動けそうにない組織ってありますよね。なんか中央政府ってのは、日本の今の中央政府はあれなく全く動けそうにないよね。あと銀行ね、大きい銀行、大きい会社なんか見ててもあれ全然動けそうにないんじゃないのかな。 で動きそうにないところはまあこのまま終わっちゃいますわね。江戸幕府みたいなもんだら終わっちゃいますからね。その辺の仕分けだけはまあしといた方がいいと思うんですね。こう見ていてですね、あらこれはビジョンないなとかね、これなんかなんか考えてんなとか、考えてるぐらいならねいいですからね、なんかもう生まれてきますから。ないってね言い切っちゃったところは難しいですからね。まあそんなところで結構なんか迫力ある時代じゃないかと思いますんで、皆さんで頑張っていきましょう。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、アフターコロナのビジョンはあるかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。ありがとうございました。